皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月26日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、気がつけば全世界が下克上です。先般行われましたフランスの大統領選挙ですけども、マクロンが勝つということで市場の方はえらい喜んでおりますが、そんなに事情は簡単じゃないですよね。やっぱり反 EU ということがありましてですね、そんなに簡単にまあ皆さんマクロンの方に行かないと思うんですね。大体マクロンっていうのは変な人ですよね。あの人ロスチャイド銀行の人ですよね。ロシチャイド銀行を出てですね、なんか、いきなり偉くなった人ですよ。で、39歳で。だからあれ、後ろロシチャイド家っていうか、まあ誰かついてんでしょうね。イスラエルは大変マクロンを支援しておりますから、ルペンを打滑のごとく嫌って、とにかくマクロンに勝ってもらわなきゃ困るって言ったのがイスラエルでありますから、まあイスラエルが支援してんでしょうね。で、しかもあの兄ちゃんは、まあ昔風の人ですよね。今やこの市場原理が全てをこう覆うと、市場原理で構造改革すれば物事がうまくいくって言ってるのは、それが昔風の人なんですよね。かつてソビエトが崩壊した時に、やはり社会主義でなきゃダメなんだと、社会主義に失業者はいないと、資本主義が先に潰れると言い続けた人いましたね、社会主義終わった後も。まあそれがもう昔の人になったわけでありますが、今やこの市場原理を言ってる人がこれ昔の人なんですね。だからマクロンは典型的に昔の人で、だからやっぱり昔がいい人たちいるわけですよ。富裕層とか既得権益とかですね。まあ銀行の人たちとかね。まあこういう昔風のものが好きな人たちはマクロンを支援するんだけども、やっぱりこの社会主義が崩壊するときの社会主義国と同じで、国民が愛想を尽かしてるわけですよ。そのやり方にね。その場合はですね、必ずしもそれそんな有利にならないですよね。だからまあいつものごとくフェイクメディアじゃありませんけども、イスラエルも相当必死なんでしょうから、まあなんとかこのマクロンを勝たせたいと思ってるんでしょうけど、まあどうなりますかね。まあもともとオランドの後継者でもありますよね、あの人は。でやっぱり二大政党はねじれちゃってるんですよね。あれ反イスラエルってことじゃないでしょうか。やっぱりあのイスラエルとの関係ということで、マクロンが一番ストレートなんで、フランスの二大政党はイスラエルとの間の話が中東和平のこととか言ってねじれちゃってますから、やっぱり決選投票で起こったんじゃないですかね。でもそれにしてもマクロンみたいなのを出してくるっていうのは、たとえこれ当選した後でも、これは全然うまくいかないですよね。要するに言ってることは昔の話なわけですよ。EU、新 EU でですね、構造改革を強めて経済発展しようなんて、もうなんかあの世の話してるみたいな人ですから、いや、それで実際にじゃあですよ、大統領勝ちましたと。で、フランスがついていくんですかと。あるいはイギリスだとか、ドイツだとか、イタリアなんかで台頭する反 EU 審がね、ロシチャイド銀行で副社長かなんかった人の言うことをですね、39歳の若造の言うことを聞くんですかってことを考えると、これは全くその、真っ暗闇な話で、ですか、私はあれ、ああいうのはものすごい行き詰まってんじゃないかなと思うんですね。普通ならあんな無理筋はしないですよね。もっと丁寧にやらないと、政権も何も持たないわけで、あれでマクロンみたいな大統領になりましたと、もういきなりですね、オランド以上に揺すぶられちゃってですね、ひっくり返っちゃったらもう、あと何にもないですよね。ロシチャイド家自身だってもう大変なんじゃないですか。まあ、そんなことを考えるとですね、やっぱりヨーロッパはこれすごいんだなと、イスラエルの無理筋もこの辺が限界かなと思いますね。それからドイツもすごいですよね。あのドイツの外務大臣、あの人前からメルケルと会わないし、アンチイスラエルですよね。もう最近すごいじゃないですか。もう今度イスラエル行くんですけども、パレスチナの人権団体と会うわけですね。で、カンカンに怒っちゃってるわけですよ。あのネタニヤフ首相が、もしそれと会うなら私と会わないとかですね。あるいはあのドイツの外務大臣、とにかくパレスチナ国家は樹立せよと強力にまた言ってますよね。プッシュしてますよね、ネタニヤフに。だから思いっきりネタニヤフの、まあ、言ってみれば、言ってることに反対してるわけで、ちょうど昨日だか一昨日か、ホロコーストの記念日でしたよね。 しかしまあ、あれで脅かされてひるんでる様子がないのはこのドイツの外務大臣ですね。だからなんかこう、水面下ではですね、やっぱりそのもう昔話をする人たち、構造改革だとか市場原理だとか、昔話をする人たちをこうどけてですね、やっぱ本当に次の時代の、まあ次の勢力がどんどん出てきてるように思うんですよね。要するにその、まあマクロンなんかもそうですが、今までの路線の上に乗っかってきた人が政治やその経営を担うっていうものが、もう極めてこの異様な姿になってきちゃったわけですね。別に本人に実力があるわけでもないし、ただ単に今までのこのシステムの中で、グローバリゼーションと市場原理主義の中で、まあ取り立てられて、まあ上の言うことを聞いてうまくいった人だけですよね。だからちょうどこれは小選挙区制における落下傘候補と同じで、別にその人がなんか実力で、その政治の力を持ったわけでもないし、まあなんか政治家になろうという、ある特殊なルートを通じていって、まあ落下傘で政治家になったというような感じの人ですから、選挙に当選してからその、講演会を作るとかね、地元で講演会を作るとか、通常聞いたことのないような話がですね、まあよくあったのが、日本なんかでもこの20年以上の状況ですかね。で、そういうのは、まあ言ってみれば、上からの政治ですよね。一人一人の、そんな議員なんか、まあ、言ってみれば、ワンノブ全に過ぎないわけですから。しかし、その政治は完全に行き詰まったわけですよ。イギリスの EU 離脱から始まって、完全に下克上になってきちゃって、ひっくり返せって話で。だからもう気がつけば、プーチン自身がですね、98年の、まだ大統領になる前ですね、ロシアの危機の時に、欧米を金融でひっくり返した、まあ、その中心人物ですよね。だから彼が、プーチンがまずはじめに世界システムに対して下克上を起こして、以来ずっと蹴飛ばしてきてるわけですよね。だから彼が一番言ってみれば先輩ですよ。で、今度イランですよね。イランももうどうです？あれは80年代の初めからアメリカ蹴飛ばしてですね、まあ今日まで来てますから、まあ、上手にやってますよね。この辺がいわゆる下克上の大先輩で、で、まあ北朝鮮はですね、ちょっとこう特殊でありますから、まあちょっとそれはこう置いとくとしても、まあそこに今度イギリスのメイ首相が入り、トランプが入り、次々とこう下克上組合みたいなのができてるわけですね。あれもそうですね、フィリピンのドテルテもそうですけども。で、同じような感じで、やっぱり今後その政治も世界中こう動いていくでしょうし、まあ昔話、構造改革だとか市場原理だとかいう人たちは、まあ見向きもされない、本当に社会主義国がですね、崩壊して社会主義の原理や共産主義の理想を解く人に国民が全く見向きもしなくなった状況がまさに今全世界で広がってんじゃないかと思いますね。このやっぱり下克上の広がりっていうのはすごく重要で、今後その日本でもこれますます来ると思うんですね。だから下克上がこう広がっていくときっていうのは、はっきり言ってそういう候補者が出ないと勝てないんですね。下克上は何と戦ってるかっていうと、既得権益と戦ってるわけです。要するに既得権益の側っていうのは、ひたすら座ってて金をもらいたいという人たちですよ。今まで通り座ってて金をもらいたいという人たちだから、金の求心力なんですね。金の求心力ってのは、底辺を支えるのにすごくいいんですね。とにかく一番下、それこそすり鉢の底の人たちもですね、金の力だけで大抵わかるんですよね。だからその金を使うとですね、ここが結集できる。で、結局のところどうです？今、日、欧、米の3つの中央銀行だけで保有資産残高が1400兆円ですよ。リーマンショックの後ですね、結局これだけの金をばらまいて、まあ言ってみれば金の力で金になびく人たちだけをこう集めて政治も経済も維持してきたと。これがその市場原理主義の慣れの果ての姿でしょう。市場原理でも何でもないですよね。ただ単に1400兆円の金で、自分たちの既得権益を守っただけですよね。でもまあこれはなくなるの嫌だっつんで、日銀なんかはまだまだ日銀、株を買ってますしね、バカなことばっかりやってんだけど、まあとにかく、金をもらってびくりと動いたくないっていう人たちが、まあ猿団子のようにこう固まってるわけですよ。これに対するのは下克上ですから、下克上は金じゃできないですね。やっぱりその人々の良心に訴え、人々の気持ちに訴え、で、人々の心を動かさないとダメで、で、自分たちの行く道は腹でちゃんと決めなきゃダメですね。だから頭と心と腹が3つちゃんと揃ってなきゃダメなんですよ。だいたいこの金にしがみついていく連中っていうのは、今回の森友賭け事件見ればわかる通り、腹は全く座ってないんですね。 損得で損することは息一つ吐くことすらしないですよね。得だと思えば飛び込み、そして損だと思ったらどんな醜いことを言ってても自分は関係ないと否定する。あれがですね、結局金の元に集う既得権益の人たちの典型的な姿ですね。だから、まあ今ウィキリークスなんかがですね、スノーデン氏がどんどんいろんな情報を出してますから、あれは大変効果的で、本当のことがどんどん知らされるとですね、日本だけじゃなくて世界中で、そういう、まあ隠れた既得権益で、その生きてた人たちが住み場所を失っていきますね。だからこれ津波のようにですね、世界中に広がってるわけですよ。あれ CNN、あれウィキリークスは今日、あれ、5ギガ弱ぐらいのまたファイル公開したでしょう。今ダウンロードできますよね。あれ今度、あともうしばらくしたらパスワード公開するんですね。で、そのパスワード公開するとそのファイルを読めるようになって、で、今度はCIA ですかな ?CIA がその、報道機関、メディアにどのような操作をしていたか、CIA とメディアの関係を示す資料を全部こう出してくるってわけですよ。で、そうなると、やっぱりまたこれで、その、自分の利害損得から言って損する人たち増えてくるから、これまたいなくなりますよね。俺は知りませんよ、なんてかと言いながらね。だから、この連中っていうのは、光が差したら、腹が刺さってないから全部逃げるわけですね。したがって、下克上もですね、まず第一に、人のいないところ、未来に向かって、明るい光をちゃんと自分で見分けて、で、こうやって、こう、変なの追っ払いながら、自分で道を開く、まずその覚悟。腹が座ってなきゃダメなんですよ。それからやっぱりこの今あえいでる人たちの気持ちが分かんないとダメだね。やっぱこの気持ちの世界でその共感っていうものが得られなければ全然ダメなんですね。まあ今すり鉢の中のそこの人たちっていうのは市場原理主義者であれ、それから安倍内閣であれ、こう大臣や役人でも、こう国民が共感する人ってほとんどいないでしょ。まあ、すり鉢の中同士の人は、すり鉢の、そこの人たち同士は共感するわけですね。でもそれはなんていうかな、裏に金の話とか変な妄想があるからで、そんなその共感は意味がないわけで、やっぱりそのもっと大きなですね、未来を作る、次の世代に向けて未来を作っていくという、まあそういうところで共感ができなきゃダメで、同時にこの今、みんなひどい目になってんですよと、まあ社会主義国の最後、そうですよね。今まで自分たちの制度が相手の陣営よりもいいと思ってたんだけども、どうも最悪じゃないかと気がつく時があったわけですよ。で、気がついたところから、もうこんなのやめてやれってんで、国民が自分たちでそういうものを放棄してったわけですね。戦争末期もそうですよね。この戦は負けじゃないかと。昭和20年に入ってですね、各地で、空襲が相次ぎ、それから戦死者が一気に増えですね。で、また最後原爆まで落っことされてですね。でもこれ負けじゃないかと国民が、まあ、気がつき始めるわけですね。こうやって中から壊れていくわけで、今市場原理主義は全く同じですよ、これ。しかもその NSA とか CIA の資料が出てくればですね、ああいうセキュリティとかですね、戦争の裏側がいかにマッチポンプでやらせられるかっていうことは全部バレバレですよ。だからあんな戦争でもすでにアメリカ人の、公式な数だけでアメリカ兵が7000人近く死んでるでしょう。あと民間人、軍人、軍属入れたら何百万人の人が死んでるわけですね。なんで死ななきゃならなかったんだと、とんでもない怒りが湧き上がってきますよね。ですから、まあこんな感じで人々の気持ちが湧き上がってきますから、まあこういう人たちの気持ちがわからないとダメですよね。で、あとは頭は道を開くわけですよ。今、経済政策っていうことで言うと、唯一しっかりとした経済政策言ってるのはトランプだけなんですね。まあそれをいいとか悪いとかですね、できるできないっていう人いるんだけど、唯一トランプしかはっきりとした経済政策が言ってないんですね。それはすごく簡単で、アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇うっていうんですね。うん。これならですね、要するにこう、人々の気持ちにぴったりハマるんですよね。アメリカのね。まあ、それをまあ、どう批判してもそれはいいですけども、彼だけでしょ？他なんかわけわかんないでしょ？日本なんか何にもないでしょ？アベノミクスなんて言葉誰も言わなくなりますし、本人も言わないし、それから、量的金融緩和をさらに拡大しようみたいな話もですね、聞こえてこないし。まあ、イギリスも経済についてはどうしますかね。フランスもね。よくわかんないでしょ。もう難民を使って賃金安く抑えて、企業が一生懸命金儲けしましょうって方程式も壊れちゃったわけですからね。まあ、そんなことで、下克上の力ってのはこんな感じで、何もその学者みたいなこと言う必要はなくてですね、学者に褒められる必要もなくて、やっぱり自分の頭と心と腹で道を作っていけば、まあそれでいいんですね。だからもう本当にこの1年、2年ぐらいで、日本も含めて急速に下克上が広がってくると、 その頭でしか物言わないやつ、利害損得で物か物に言わない人が、どんどんこう、浮き足立ってくるわけですよ。名古屋の市長選挙もですね、まあ、好き好み、好き嫌いがあるんでしょうけども、まあやっぱり河村さんがダブルスコアで勝ちましたよね。やっぱり規制政党がダメだっていうことは、アメリカはまさにそうだし、フランスなんかもっとすごいじゃないですか。二大政党ともに決選投票に臨めなかったですよね。で、同時にその、まあ、小池さんがそうですよね。小池さん完全に下克上ですよね。あれ、自民党って言えば自民党ですけども、要するに自民党の既得権益層と戦ってるわけですよね。自民党だから、ゼリ儲け集団と戦ってるわけですよね、あれ。いや、だから、ああいうのをですね、外からやれる、中からやられた方がよっぽど大変なんですよ、あれ、やられる方は。外からの方は攻撃しやすいですけども、中からの攻撃っていうのは、槍の穂先をかわすのがですね、非常に難しいんですよね。同じ組織の中ですから。で、しかも公明党まで離れちゃったわけでしょ？ああいうのが、戦うのは一番大変ですよ。中の分裂というのはね。まあ、そんな感じで、気がつけば、全世界が下克上という形に、こうなってきましたね。で、今年は、まあ、この後、やっぱり経済界がそうなると思うんですね。まあ、東芝なんか実に惨めな状況で、日本郵政も惨めな状況で、まあ、あれが今までのですね、自分さえ良ければという経営者の最後の結末ですよ。市場原理主義だとか構造改革だとか言いながら、結局自分のその場さえ良ければいいっていうことでやってくると、とんでもない負担を最後に残すわけですね。無責任経営の最後の慣れの果てですよ。まあ、戦前のその日本の海外進出だとか植民地経営の最後と同じで、みんな林立ててですね、それは満州にも行かせ、南方にも行かせ、最後戦争で負けてですね、自分は一人先に帰ってきて、で、向こうで死んじゃったと、ね、いうようなことと同じですよ。全くひどい連中で、まあ今回はこんな風になってくると皆さん目が覚めると思うんですね。いかにとんでもない連中だったかってことがですね。そしてやっぱり、まあ企業も行くものでありますから、明日の仕事をどうするかってことになると、やっぱりちゃんと下克上型の頭と心と腹の座ったリーダーが、それは出てくると思います。まあ出てこないところは生き残れないわけでありますから。だから今度は、その政治に続いて経済界でも私は下克上がはっきり出てくると思うんですね。そのやっぱり直接の引き金はやっぱ相場が暴落したりとか、金融市場から来る可能性も大いにあると思いますよね。それから例の、インターセプトが公開しました、日本の、いわゆる NSA の文書の件ですね。日米のスパイ協力の話だけども、あれ読むとですね、三沢と横田と、キャンプハンセン沖縄の、ここは全世界の、やっぱり情報収集の拠点ですね。ここで集めた情報によってアメリカ軍戦闘してますね。そうすると全世界の反米勢力は、ここを爆撃とか爆破するとか攻撃するとかインセンティブを確実に持ちますね。逆に言うとあの文章はアメリカ軍の弱さを見せてしまったわけですね。アメリカ軍の弱さっていうのは要するに三沢と横田と、それからキャンプハンセンで、ここ破壊したらアメリカの戦闘能力だとか形成能力は情報という観点から相当落ちると、ハッキングなんかも能力相当落ちるってことが想像できますよね。キム・ジョンはここをその核攻撃する訓練やったって言ってましたけども、いやあれ情報出てくると今度それはいろんな連中はこう狙ってくるんじゃないですかね。いやだからまさに憲法違反で日本政府が勝手にアメリカの言われるままにアメリカに極めて気に入られながらですね、戦争協力したつけはね、あまりにも大きいと思いますよ。それから今度なんか向こうの NSA 秘伝のですね、総合情報プログラム、ありますよね。情報収集プログラムね、あれを買ったんでしょ。なんかそのいろいろ金提供してやってですね、あれ買って教育場にしてもらって、あれスノーデンの資料でバレて、まあアメリカ国内でこのソフトを使っていかにその膨大な情報収集をアメリカの CIA が、NSA がやってたかバレちゃったわけですけども、あれを日本政府が持ってるわけですよ。何をあいつらで情報収集してるかですよね。まあこんなの全部明らかにしなきゃいけないわけで、まあですから、まあこの情報の世界にも下克上は出てくるでしょうね。要するにいたたまれなくなってくる人たちがいるわけですよね、日本国内にだって。あまりのことにですね、まあこんな感じで、今まであまりこのね、何十年か見てこなかったようなこの激しいものがですね、日本国内でもこう広がってんじゃないですか。だから北朝鮮もなんか解決の道がまだ見えませんよね。 それから本当に三沢横田、それからキャンプハンセンは極めて危険ですよ、これ。世界の反米勢力が狙われますから、まあそういうものすごい危ないところをくぐり抜けながら前に行かなきゃいけないんで、まあどの道よほど腹が据わってですね、頭と心と腹が据わんないと、ここは乗り切れないと思いますよ。まあ早くそういうリーダーにね、変わっていかなきゃいけないわけで、まあ今年はですね、いろんな意味で日本も本当に変わる、その節目じゃないかなと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、気がつけば全世界が下克上ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。